ラジオパワー。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、あの巷で言われているように今ちょっといろいろな、はい、いろんなものが流行ってるということで。
そうですね、はい、まあ、いわゆるなんかコロナ的なものはだいぶ落ち着いてきてる感じ、少しずつ落ち着いてきてる部分はあるんですけど、はい、今年は例年になくこの先月の9月からこのインフルエンザがこう流行ってまして、
はい、そうみたいですね。
学級閉鎖もかなり今年でも多かったりとか、はい、あとはお子さんが流行ってから今度大人の方に今流行りがちょっとなってきてるような状態ではありますね、はい、
やっぱりそうですよね。あのお家に持って帰ってしまえばみんなかかるという。
そうですね、さらに今このインフルエンザもちょうどコロナの時は皆さん全然かかってなかったので、今年は本当に大流行する可能性が十分に高いなというような形ではありますね、はい、
そうなんですね。で、まあ、はい、あのお子さん、まあ、3、4年前からまあコロナでお家にいたりとかするとこのインフルエンザにかかったことないお子さんなんかもねいらっしゃるんですよね。割とね。
そうですね、インフルエンザにかかったことないし、うん、一応予防接種っていうのは一応生後6ヶ月からインフルエンザワクチンっていうことができることはできるんですけれども。
そうなんですね、
まあ、なかなかやってなかったり、まあ、なんかあんまり流行ってないからいいやということでやってない方とかも多いと思いますし、うん、はい、インフルエンザってなんかもうみんな3年ぐらい前になったけど 何か忘れちゃったとか
忘れました、ね、
結構はあ、そんなのあったなみたいな感じで思われてる方も結構いらっしゃるので、その辺の知識、インフルエンザの、ね、症状とか、うん、基礎知識みたいなものもね、はい、ちょっと今日お話しさせていただければと思うんですけど、
はい、ぜひお願いします。
はい、
はい、
インフルエンザっていうのはまず A 型と B 型ってよくインフルエンザ A です、はい、インフルエンザ B ですとかいうふうに言われてる形で、はい、で A っていうのが基本的に変異していくんですね、はい、なのでインフルエンザワクチンがだいたい毎年株が変わって、はい、今年のインフルエンザワクチンって変わるんですけど、だいたい入ってるのが3つか4つ入ってるんですけど、だいたい変わるのはこの B はほとんど同じ型が流行るんで同じなんですけど、はい、A が変異する、まあ、簡単に言えばコロナがデルタからオミクロンになるみたいな感じで A 型の変異株っていうのがどんどん変わっていくもの、新しい今回流行るかもしれないっていうものが入ってるっていう感じですね。
そうなんですね、はい、
はい、で、まあ、今だいたい10月11日今年はもう10月から流行ってますけども、今流行ってる方はもう ほぼ A 型、
はい、
で B 型っていうのはだいたい1月から2月ぐらいにかけてから流行ってくるという形ではありますね。
そうなんですね、はい、じゃああのやっぱり季節って変わってくって感じなんですね。
そうですね、それによって変わってくるような形のことが多くて、う
ん、はい、
A 型の方が高熱が出ることが多くて、 B 型はそこまで熱が出ないっていうのがありますけど、
そうなんですね、
今年はあんまり熱が出なくても、うん、本当に、まあ、本当にコロナとインフルエンザ両方かかる人もいらっしゃるので、37度とかで検査をしてみたらインフルエンザもコロナも陽性とかいう方もいらっしゃいますから、
両方
両方の方はフルロナっていう形ですけど、まあ、去年ね流行るかもしれないって言って去年は流行なかったですけど、今年はやっぱコロナ自体が前よりどんどん弱くなってきてるんですよね、
そう言われてますね。
弱くなって、うん、インフルエンザと同格、まあ、だから5類になったんですけど、同格になったから、はい、今まで強すぎてインフルエンザ流行らなかったけれども、インフルエンザが流行りだしたってことは逆に言うとコロナが弱くなった証拠なんです。
あ、そうなんですね。でも、はい、いいことなのかどうなのかはちょっとよくわからないですけどね
、はい、だからインフルエンザも今年はやっぱりそのね、今までまあワクチンもちょっとなって思われてる方もですね、ワクチン、インフルエンザワクチン接種っていうのも検討するっていうのも一つの手かなと思いますね、
うん、
はい、
そうですね。いやでも今までなんか夏インフルエンザなんていうのはほとんど聞いたことがなかったのでちょっとびっくりしてますね。はい、
で一般的にはインフルエンザっていうのは冬に流行る、はい、で冬に流行るのは何でかって言ったら乾燥、はいはい、インフルエンザ菌っていうのはもう湿度が乾燥したとこ、カサカサしたところにつきやすい、
はい、
から そういうところでずっと長く生きれるんですね。ウイルスが生きやすいのは寒くて乾燥しているような状態っていうのがあったんですけれども、だからやっぱ水分を取りましょうとかうがいしましょうとか、そういうことが言われてたんですけど、今年は別にまだ乾燥してないし、
はい、そうでしょうね、は
い、弱くなってないのにもかかわらずインフルエンザが流行ってしまっている、はい、これは乾燥だけじゃなくて、逆に言うとインフルエンザに対する免疫って、今まではこの 2,3 年はかかってたりとか軽くかかってたりって人が今までいたと思うんですけど、うん、
はい、
全くかかってなかったから、みんなこのインフルエンザに対する抗体が全くなくなっちゃってるわけです。
あ、なるほど。
だからちょっとしたインフルエンザ、別にインフルエンザが強くなくても、
はい、
自分たちの抗体ができてないからかかっちゃうっていう状態になっちゃってるんですよね。
なんか一生懸命ね、防御しようと思ってね、マスクしたり人と会わなかったりね、消毒したりしてる結果、はい、結局かからないから免疫も下がっちゃうみたいなところで、なんかね、あれですね。
そうですね。はい、
なるほど、はい、なんかでもよく聞くのは季節の変わり目とか、
はい、
なんかね、寒くなってくるとすぐっていう感じありましたけど、でも今はなんか、はい、ね、暑かったし、だいぶそれでも、うん、それでも流行っちゃったんだっていうね、ちょっと、
うん、それでも流行っちゃってますし、やっぱりだいたい今、まあ、もちろんお子さんから流行ってる方が多いですけど、大人にもかかっていて、
うん、
でまあ、本当に症状がやっぱりね、喉が痛い、咳が出る、うん、
はい、
これあんまりコロナと変わらないんですよね、症状的には。
本当にそうですね、
だから全く同じなんですよね、
うん、はい、
だからコロナと同様の症状があるから、もう両方ともかかる人がいるぐらいですから、症状が全く似ていて、
うん、
区別がつかない
、
はい、っていうのがあるので、はい、結構やっぱり皆さん結構今あるのは、コロナの抗原検査は家にあるからちょっとやってみると陰性だ、うん、はい、熱が出てる、喉が痛い、じゃあこれインフルエンザかもしれないからインフルエンザの検査をしてくださいとか言って病院に来られる方もいらっしゃいますし、
はい、
っていう形ですね、はい、
なるほどね。じゃあまあどっちかわからない場合もあるからってことですね。まずでも一番最初、ね、まあ、
はい、
風邪、まあ普通のいわゆる風邪っていうのも熱は出ますけれども、はい、やっぱり高い熱が出たりとかするんですかね、最初は。お子さんとか
一般的には、うん、まあ、ちょっと一般的じゃない方もいるので何とも言えないですけども、うん、一般的にはやっぱ38度39度から40度くらいの熱がドーンと出て、
はい
はい、でまあ、熱が出る、喉が痛い、で咳が出るみたいな形の症状が、あ、インフルエンザだなっていう典型的な症状です、
はい、
一般的にはですね、はい、うん、でやっぱりインフルエンザの検査っていうのはやってから出るのに12時間ぐらいかかりますから、
うん、そうですね、
ですから、うん、なんかこうよく小児急病センターとか松戸市の小児急病センターでも私働いてるからよく分かるんですけど、はい、2時間前に熱が出たって言ってこう病院に、うん、お子さんね、まあ大人だったらだけど、お子さんだとね気になるから熱出たって来るけど、まあその時検査しても出ないので、うん、なんか来るんであればやっぱ12時間ぐらい、もちろんなんかね、なんかだるくて全然食べてないとか、うん、何かあればもう早めに来た方がいいと思いますけど、
うん、
そうじゃなかったらちょっと解熱剤とかで様子を見てから、まあ、インフルエンザもね、ちょっと検査できるキットとかも売ってたりするので、そういうので買うか、まあ、ちょっと、まあ、病院を受診していただくっていう方がいいと思います。
うん、そうなんですね、はい。私も過去インフルエンザかなと思って、病院行って、その時は陰性っていつも言われてました。で、一回帰れって言われて、そう。なんか行くの、行って、なんかね、余計疲れて、あれだったなっていうね。
もうちょ
っ
と余計行くと、
うん。ね、もうちょっとしてから、
そうですね、う
ん、行けばよかったと思って。
少ししてから行くとか、うん、やっぱでもみんな気になるから来ちゃったりとか、うん、本当に日曜日とか本当に今、やっぱり大きい病院、千葉西さんとかの発熱外来とかもう100人待ちとかで、ちょっとこうストップしてるような状態でもあるので、まあちょっと冷静にね、はい、大丈夫そうであればちょっと冷静になっていただいてっていうところですね。
う
ん、はい。
で、
早めに対処できたら、ウイルス薬、いわゆるタミフルとか、
はい、
そういうような飲み薬、抗ウイルス薬がありますから、はい、そういうようなお薬をもらうっていうのがやっぱ最善ではあるかなと思いますね、うんうん、はい、
なるほどね。じゃあまあちょっと様子を見てで行くっていうところがいいですね、はい、そしたらね、
そうですね。でもうだらだら、特に高齢者でやっぱりインフルエンザもやっぱり今までかかってなかったから、結構重症化して肺炎っぽくなっちゃう人とかもいるんですよ。だからやっぱりなんかもう病院行くのがめんどくさいからとか、ちょっと熱が出てるけどね、まあちょっと様子見ようみたいな感じで見ちゃうと、結構重症化リスクが高くなっちゃったりする方もいらっしゃいますので、ご高齢の方に関してはやっぱりちょっと1日とかでもちょっと調子が悪かったら、やっぱり病院に早めに来た方がいいかなと思います、
ね。そうなんですね。いやでもあれですね、インフルエンザの場合はまあお薬がもらえるというか、ちょっと安心感がね、もうそもそもなんかそういうお薬があるっていうのが安心感ですけれどもね。
はい
はい、
なるほどなるほど、
うん、はい、あとまあ咳とか、まあ、はい、そういうのもちょっとコロナと同じですよね。咳が出たり喉が痛かったりっていうのも。
そうですね、咳が出たり喉が痛いとか、本当全く症状が分かんないので、コロナとインフルエンザってどうやって見分けるんですかって言って、見分けることはできないっていうのが今の現実的なことで
もう検査しかないんですね、はい、じゃあそしたら
もう検査するしかないですね。やっぱ今は抗原検査とかだとインフルエンザとコロナの同時検査で、
はい、
検査したらすぐピッてできるやつ、キットも売ってたりとかもしますし、病院とかでもすぐ検査ができますので、
はい、
そういうのでちょっと早めに検査して、まあ、お薬とかをね早めに飲むと、うん、改善してる効果高いですから、はい、というふうに思います。
なんかいろんなお薬があると聞いたことがあるんですけど、その薬は、はい、なんか症状によって処方が違うんですかね、お薬。
そうですね、この今、実際問題売られているとか処方できるようなお薬っていうのは4種類ですね、はい、あと点滴が1種類あるんですけど、はい、まあ、一般的に点滴する人は入院する方なので、はい、一般的にラピアクタっていう点滴があるんですけど、これはまあうちでもちょっと処方はしないで、まあ、本当に重症化している点滴のものがありますけど、はい、一般的にはタミフル、
はい、
リレンザ、イナビル、はい、ドフルーザっていうこの4つが、
はい、
ありますね。で、このタミフルに関しては皆さん一番有名ですけれども、うん、朝夕で5日間飲むお薬で、うん、
はい、
でこれに関してはドライシロップとかもあるので、はい、お子さんでも使いやすいっていうことです、
はい、
飲み薬ですね、
はいはい、
でリレンザとイナビルっていうのは吸入薬になるので、ちょっと小さいお子さんとかだと吸入吸うっていう行為が結構難しかったりします、
うんうんうん、
で吸うとかうちの子とかも一回やってみたら吸うんだよって言ってもふーって吐いちゃって全部粉がバーってなっちゃって
わかる。なんか
イナビルとかだと一回で終わりなのに、うん、はーってはーはー全部なくなっちゃったみたいなことがあったので
そうでもね、お子さんって鼻噛んでって言っても噛めないし、吸ってって言っても吸えないしみたいになりますよね。確かに
そうです、
飛んでっちゃったら困っちゃう。
だから笛で練習するのがあって、笛で笛吹くのと同じでふーってやって、してまた吐いて、笛吹くのと吐く吸うとか、それで間違ったりするから、ちょっと難しそうだったら飲み薬の方がいいと
思う、ね、
はい。で、大人だったら、まあ、吸うのでもいいと思いますけど、リレンザは5日間やらなきゃいけないので、
はい、
で確実に吸えるんだったらイナビルだと1回吸入する、はい、2箱を吸うだけなんで、すごい簡単ですね。1回で大丈夫ですね。
はい、そうなんですね。
だからお子さんとかだと逆に言うと1回で大丈夫って言っても、それを失敗しちゃうとなんかもったいないから、逆に言うとタミフルとかリレンザとか5日分飲んだ方が一回失敗したとかで、
うん、
じゃあもう一回は大丈夫っていうのがあるからいいと思います。そうですね。うん、大人とかだったら逆に言うと吸えるのでイナビルとか、
うんうん、
まあ、あとゾフルーザとかでもいいと思うんですけど、うん、
はい、
ゾフルーザに関しては一応、ちゃんと飲めるんだったら5歳以上でも普通に飲むことができるんですけれども、
はいはい、
厳密に言うと、はい、ゾフルーザって今まで新しいお薬でね、
1回、そうですね、なんか
1錠飲む、
あんまり効かなかったっていうか最近ですね、効くようになったのが、
はい、これはもう1回1錠1日飲めば終わりなんで、まあ、本当に簡単なんですよ。
いいですね、1
錠飲むだけでいいのですごい楽なんですね。で体重によってちょっと違うのがあるんですね、
はい、
体重によって体重が80キロ以上ある方は4錠ですね、
はい、
で、成人でもですね、
はい、
だからちょっと女性とかでちょっとふっくらしてる方とかちょっと出しづらいですね、ちょっと体重聞きづらい。
あ、なるほど。
お子さんの体重は聞きやすいけど、大人なのに体重は80キロじゃありますかって聞きづらいので、うんね、そういう方はあんまり私は出さないです。ちょっと
多分ちょっとサバ読んだりしちゃいますしね、めんどくさいです
ね。まあちょっと あの大人の方とかで別に普通にあのゾフルーザーで体重をやるとき、はい、80キロ未満の方に関しては2錠ですね、20ミリを2錠、はい、で40キロ、12歳未満で体重が20キロ以上で40キロ未満の方は1錠の方、はい、
なるほど、
はい、なのでまあどれを選択するか、それはまた先生の処方内容にもよるんですけど、うん、
はい、
今はやっぱり1錠でいいのでゾフルーザー結構飲むことが、あの処方することも多くなったんですけども、
そうですね、ずっとね長いこと飲むよりはもうすぐ飲んで終わった方がねいい感じですもんね、飲む方も。
そうですね、
忘れないし、
はい、ね、でもちょっとですねゾフルーザが一時インフルエンザで流行りすぎちゃって、今度そうするとこのゾフルーザに効かないインフルエンザとかがちょっと出てきたことがあったんです、
あ
最初の初期の時、
うう
初期に、だから難しいところではあるんですよね。だから先生の判断ではゾフルーザはちょっとあの最後に残しといて、
あ
今までのタミフルとかリデンザとかイナビールでちょっとあれだったらゾフルーザっていう形のこともあるので、うん、これはちょっと先生のご判断になるかなというふうには思います。はい、
ですね、じゃあいろいろね、はい、あの今ではインフルエンザにちゃんと効くというお薬があるということで、まあ、あの相談して飲みやすいものをっていう、ね、
そうですね、飲みやすいものとか患者様、うん、お子さんの状況とかを見ながらっていう形になりますね、
うん、はい、そうですね、まあ、できるだけかかりたくはないですけど、かかったらすぐ治したいのでやっぱりその48時間以内というところのあれで40ちょっと待って1日ぐらい待ったらすぐ病院に行って、まあ、またオンラインとかでね、それで
来て、そうですね、
はい、相談して
オンラインでもね、あの自宅とかでちょっと抗原検査とかお値段ちょっとそれは自費でかかっちゃいますけど、インフルエンザとのダブルキットとかも売ってるので、
はい、
そういうのでオンラインで自分でやってインフルエンザだなと思ったらオンライン診療してそこで処方箋もらったら、はい、すんごい待つとかないので、
そうですよね、それがね、うん、だからそうオンライン診療のいいところはあの待合室でね、あの一番具合悪い時に待合室で座ってなきゃいけないっていうあの辛さっていうね、あれは本当にあの子供の頃私これでも病弱だったんで結構あれがきつかったっていうで気持ち悪くなっちゃったりとかね、いろいろあったんで、
それね、だからそれ
はね、だから病院行く前にそう検査してオンラインのがいいっていう方はその方がね、うんうんうん、いいかなと。
だからそういうこともできますから、はい、今はね多様性もあるからぜひねオンライン診療ここずっとばかり皆さんね使っていただければと思いますよ、ね、
はい、はい、なので皆さんいろいろ気をつけながらもかかっちゃったら一応そうやってねオンライン診療なんかもありますので、ぜひ早くね治るようにして差し上げたいというふうにきっと思ってらっしゃると思うので、先生たちもね、はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。先生、今月の2本目の、話題はまた何か、
そうですね、はい、次は舌下免疫、あの岸田総理もやってる舌下免疫療法、うちの子供もやってますが、
あの
この舌下免疫療法をすごいやっぱりこう国が推奨している部分はあるので、は
い、
皆さん知らない方も結構いらっしゃるので、
知らないですね、
その話をですね、はい、ぜひさせていただければと思いますね、
はいはい、じゃあよろしくお願いいたします。それではまた次回をお楽しみに。ラジオポアド